時間というものは実に神秘的なものです。毎日周辺で起こる出来事をですね、全部包み込んでどんどんどんどん過ぎ去っていきます。スーさんは美しいですね。渓谷を眺めます。素晴らしい眺めです。峰々がこう連なっていますけれども、麓から見ただけではその全体的なものは分かりません。しかし天地万物を造られた神様は上からご覧になって、山全体がどういうものになるかもご存じでいらっしゃいます。時間も過去、現在、未来、私たちは今この瞬間しか分かりませんけれども、時の流れを断ち切ることなくですね、全体を神様は見通すことができる方です。私たちは三次元の世界に住んでおりますから、そのようなことを知ることができない。しかしできる人がいます。それが預言者と言われる人ですね。で、預言というのは予見という言葉がありまして、あらかじめ物事を見る、これから何が起こるかということを、それをあらかじめ言う人はいるんです。たくさんでもなかなか当たりませんけれども、ほとんど当たりませんけれども、しかし聖書が言う預言者というのは神様からの言葉を預かっているという、預かっているという漢字が使ってあります。この預言者のことですね。これらの人たちは神様の言葉を預かって、この旧約聖書時代にですね、イスラエルの民のために救世主メサイア救い主の到来を来ることを預言し続けてきたんですね。一方、それを待つイスラエルの国は理想とは程遠く、周辺の国々から侵略されて、そして苦しみと悲しみの日々を過ごしておりました。エリシテ人、バビロニア王国、そして強大なローマ帝国によって自分たちの城壁が崩されます。再建したばかりの神殿も焼き払われてしまいます。もはや立ち直る希望はなくて沈み込んでいる。その中でダビデ王やソロモン王時代の繁栄を願ってですね、彼たちは神に切に祈り求めていたのです。そのような存亡の危機になる時に出てきた預言者がイザヤ、そしてエレミア、ミカなどですね。信仰してはならない、約束は必ず成就される、新しい王を待つのだ、この方がきっと我々の苦しみから我々を解き放ってくださるのだ、この神様の約束を信じて人々は待ちました。待つことにくたびれても、ただひたすら待ち続けました。暗さが絶頂に達した時に光は近いんです。夜明け前が一番暗いんですね。その暗い時は必ず新しい光をもたらすことの前兆です。ちょうどその時、 Just then という言葉が聖書に繰り返し出てまいります。ちょうどその時、暗黒のどん底で、そして一筋の希望を待ち望んでいるその時に、光である神様から光の子であるところのイエス・キリストがこの地上に送り込まれようとしていたのです。 感想。あ、今度これ読むんだっけ。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。
Matthew chapter 1 verses 18 through 25. This is how the birth of Jesus Christ came about. His mother Mary was pledged to be married to Joseph, but before they came together, she was found to be with child through the Holy Spirit. Because Joseph, her husband, was a righteous man and did not want to expose her to public disgrace, he had in mind to divorce her quietly. But after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet. The virgin will be with child and will give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. When Joseph woke up, he did what the angel of the Lord had commanded him and took Mary home as his wife. But he had no union with her until she gave birth to a son, and he gave him the name Jesus.
第1章26節から38節。ところでその6ヶ月目に御使いガビリエルが神から使わされてガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。この処女はダビデの家系のヨセフという人の許嫁で名をマリアと言った。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方、主があなた方と共にあなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。すると御使いが言った。怖がることはない、マリア、あなたは神から恵みを受けたのです。ご覧なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。名をイエスとつけなさい。その子は優れたものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その国は終わることがありません。そこでマリアは見つかりに行った。どうしてそのようなことになりましょう、私はまだ男の人を知りませんのに。見つかりは答えて言った。聖霊があなたの上に臨み、人高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれるものは聖なるもの、神の。ご覧なさい、あなたの親類のエリザベスもあの年になって男の子を宿しています。不妊の女と言われていた人なのに今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは一つもありません。マリアは言った。本当に私は主のはしためです。どうぞあなたの言葉通りこの身になりますように。こうして御使いは彼女から去っていった。
ありがとうございました。これちょっと俺と申し訳ないので読めないと困るからね。はい、よいしょ。さあ今度は私の番です。このガリラヤの非常に寂しい、また小さな村ですけれども、そこに住むマリアは大工ヨセフの許嫁として一緒になる日を待ち焦がれておりました。そんな彼女に何の前触れもなくてですね、いきなり御使いが現れます。そしてマリアに、おめでとう、あなたは恵まれた女です、主があなたと共におられますと言われるんですね。マリアは驚いてしまいます。いきなりですからね。もうすでに預言者たちの活動はもう途絶えてしまった。そして、イスラエルはローマの国というところの危険下に置かれていて、もうすっかり神様がもう沈黙してしまっている。何も神様もなされないんじゃだろうかという、そういう状況にあったんですね。ですからいきなり、主があなたと共におられますなんて言われても、急には信じることはできない。しかもですね、 あなたは男の子を産むと言われて二度びっくり。まあこんなことがあるものか、耳を疑いました。しかしマリアは先ほど読んでいただいた聖書の記事通りにですね、一大決心をします。すべてを神様に任せて、そして従うことを決心するんですね。でこの後マリアはですね、親戚のエリザベスのところに参ります。エリザベスというのはどこに住んでたと言いますと、マリアの子あのナダルの郊外のですね、あ、エルサレムの郊外のですね、歩いて5日もかかるところに、で5日もかかるところに、そんなところまで、まあ親戚なんですけども訪ねて行って、そしてエリサベスと話をするんですが、そのエリサベスもすでに御霊によってですね、年老いているんだけれども、お腹に子供を宿していた。ですからエリザベスが挨拶したときに子は体内で踊り、エリザベスは聖霊に満たされたとありますけれども、お互いにそれぞれ神様の霊によって子供が与えられたんですから、それはもう二人でですね、手に手を取り合って抱き合って喜んだ姿が目に見えるようですね。二人は手を取って神を賛美しながら喜びに浸った。当然ですね。そしてマリアはその時のその自分の感激をですね、歌に歌い上げたんですね。この後聖書に出てまいりますけれども、この賛美と喜びの歌というのはマリアの歌としてマグニフィカートと言われてですね、もう代々もう音楽家、クリスチャン音楽家だったらもうその聖書の歌詞を読んだだけで曲が生まれてくるということで、いろんな有名な作曲家がですね、これを歌に仕上げました。この歌の中でマリアは時間と空間を超えて神と出会ったものはどういうものであろうとも、神と出会ったものは全て神様から祝福されたものである。そして神の力は無限で、神様にはできないことは何にもないという、そのことを受け取ったものは、自分がどんな状態に状態を置かれようとも神様と共に歩むことができるという、その約束を持つことができる。そのことをマリアはここで証しをしたんですね。ですからマリアの賛歌と言われるところの賛美歌の95番ですけども、これはそのことがじっくりと歌われておりますので、皆様に一緒に歌っていただきたいと思います。有名なマリアの賛歌マグニフィカートを賛美歌に日本語にした歌詞です。
So Joseph also went up from the town of Nazareth in Galilee to Judea, to Bethlehem, the town of David, because he belonged to the house and the line of David. He went there to register with Mary, who was pledged to be married to him and was expecting a child. While they were there, the time came for the baby to be born, and she gave birth to her firstborn, his son. She wrapped him in cloth and placed him in a manger, because there was no room for them in the inn.
Okay,
するちょうどその時、世界史上ではですね、文明のゆりかごといわれる地中海沿岸の国が全部一つにまとまっておりました。アレキサンダー大王がギリシャ各都市の反乱を鎮圧する橋渡しとなりましたが、一方ローマ帝国は今度は道路を次から次に作りまして、全ての道はローマに通るというこういう有名な言葉が残るほどの大事業を成し遂げました。それによって周辺の各国のですね、行き来が非常に盛んになりました。安全かつ迅速に物事が行ったり来たりするようになっていったんですね。で、地中海沿岸の今度は港は今度は海を利用して海上ハイウェイでエジプト、イタリア、それからセリア、スペインなどこういう国々がみんな往来を盛んにしていったわけです。このようにして福音が広く早く安全に伝えられたための道が一つ一つ備えられていったわけです。政治的にもイエスの誕生した頃はローマの平和という言葉があるようにですね、紀元前27年から西暦180年にかけての間は小アジア、中東、エジプト、北アフリカ、こういう南ヨーロッパ一帯がですね、比較的穏やかな、そして大混乱もない、そういう時代が続いたんですね。エルサレムでもローマの統治下ではありましたけれども、ユダヤ人の人たちは自分たちの信仰を守ってもいい、行事を行ってもいい、ただし税金だけは払いなさいよ、税金さえ払えばいろいろ宗教的な行事も自由にすることができてました。また言語の方も統一されておりました。ローマの勢力が及ぶところ、そこはみんなギリシャ語が通用になっていたわけです。 このように全ての人に伝わるべき神のこの誕生の良き知らせ、これは想像を超えた形で広い範囲に伝えられていったというのは、神様ご自身がこの計画をちゃんと持っておられたということですね。救い主の誕生、その時が神様によって備えられていた、そういう時ほどふさわしい時は他にはありませんでした。これまでに繰り返されてきた力と剣によるところの統治、いがみ合い、罵り合い、争いが続いてまいりましたけれども、それに対して敵を愛する愛、神様の本当にこのアガペの愛、これを実践すること、そして私たちには永遠の命が与えられる、そういう希望と喜びがあるんだという、このメッセージ、この時代を、このそのいろいろな場所がですね、必要としていたんですね。神の備えられた時、神の備えられたメッセージが今まさに全世界に広がるとしていたんですね。ローマ帝国の権力と圧政による暗黒の世界に歩む人々、その人々に今度は神様が伝える愛と平和と希望のメッセージが光となって神の国に導いれるところのその橋となって備わっていったわけです。ですから時満ちてという言葉はそのことを意味しているわけです。この救い主を待ちわびていた人たちに時満ちてこのことが起こったわけですね。神様の全世界の人にも滅びることはないようにというその救いの計画、これは今まさに幕を上げようとしていたわけです。ではこれから皆さんまだ聞いたことがない歌をご披露いたします。私のうちで行っている家庭集会でちょっと練習をしたんですけども、メンバーの方、他の方たち来るのできなかったので、少人数ですけれども聞いてあげてください。はい、
幸せよ。 Glory
も眠る牛蜜時と日本ではありますが、すっかり夜も更けた荒野で突然主の御使いが現れて主の栄光が隠れ、そしてこれを読んでから私メッセージしなきゃいけないんですよね。はい、どうぞ。
And there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night.An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. But the angel said to them, Do not be afraid. I bring you good news of great joy that will be for all people. Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is Christ the Lord. This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in cloths and lying in a manger.Suddenly, a great company of the heavenly hosts appeared with the angel, praising God and saying,Glory to God in the highest, and on earth peace to men on whom His favor rests.
When they had seen him, they spread the word concerning what had been told them about this child, and all who heard it were amazed at what the shepherds said to them. But Mary treasured up all these things and pondered them in her heart. The shepherds returned, glorifying and praising God for all the things that they had heard and seen.which were told as they had been told.
というようなことが夜中に起こったわけですね。真夜中です。そのようなことが、ね、素晴らしいパフォーマンスがあったわけですけども、それを見せた相手は誰だったんですか。体で努力しながら羊の番をする羊飼いですよ。名もなく貧しくみつぼらしい彼らは野からで剥がれ火を焚きながら難を取っている。その彼らに対してですね、いきなりこういうことが起こったわけですから、 それはびっくりしたと思いますね。非常に恐れたとありますけれども、日本的に言いますと腰を抜かしたと言った方がいいかもしれませんね。冷たい暗い夜空の下で身も心も冷え切ったその静かにたちの目の前が開けて、眩しいほどの死の栄光が輝いた。なんでまたこんなところで俺たちのようなものにわざわざこういったことを知らせに来たんだろうか。その疑いと驚きは神に対する恐れに変わります。素朴な心は静かにたちを素直に神様の言っていること、その御言葉をそのまま受けることができる。富とか権勢とか地位とか名誉とか、そういうものに差しては目を奪われるし心を取られてしまいますけれども、その時に人々は真実から目をそらしてしまい、高きものを見ることから遠ざかってしまうんですね。しかし静かにたちは言われたことをそのまま信じて、直ちに立ち上がって、さあベツレヘムへ行って主がお知らせくださったその出来事を見てこようではないか。素直に立ち上がって、素直に言われた通りに従っていった時に、ベツレヘムで生まれたばかりの救い主イエスを目の当たりにすることができたんですね。こんな素晴らしいことはありません。どんなにお金がたくさん入ってハードを払ってですね、高価なホーリーランドツアーに行っても、こういうものは見ることができません。その後、羊飼いたちは、自分たちに告げ知らされたことを人々に伝えました。そしてそれを聞いた人々はみんな、羊飼いが話してくれたことを聞いて、これまた不思議に思った、驚いた、恐れ入ったとありますけれども、これほど大きな体験はなかったと思います。羊飼いたちにとっては、自分たちが目利きしたことが何もかもその通りだったので、神を賛美しながら帰っていったんですね。それ以来、おそらく静かにたちは夜空を見上げて、そしてあの星の輝きを見ながらですね、自分を守ってくれる救い主が救われる、そうだあの時ああいうことがあったな、その方が生まれる、救い主がお生まれになったなということに思いを巡らしたと思います。これは羊飼いの一人です。今夜も綺麗な星だ、この星見てるとあの夜のことが思い出されてならね、あれから俺はずっと考えっぱなしよ。貧乏でケチな俺たちのような人間のために、なんでイエス様あんたは生まれなすったんだい、それもわざわざ死ぬためによ。なんで俺たちちゅうものにそんなことしなきゃならなかったんだよ。あんた神の子なんだろ、空の星だって小鳥だって天使の大合衆だって何だって好きなようにできたじゃねえか。それなのになんでまた死ぬためになんか生きなきゃならねえんだよ。星空のもとで俺は今もあんたのことをずっと思ってるよ。
Oh, God. イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、見よ、東方の博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。それを聞いてヘロデ王は恐れ惑った。エルサレム中の人も王と同様であった。そこで王は民の祭司長たち、学者たちを皆集めて、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれているからです。ユダの地ベツレヘム、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。私の民イスラエルを治める支配者があなたから出るのだから。そこでヘロデは密かに博士たちを呼んで、彼らから星の出現の時間を突き止めた。そしてこう言って彼らをベツレヘムに送った。行って幼子のことを詳しく調べ、分かったら知らせてもらいたい。私も行って拝むから。彼らは王の言ったことを聞いて出かけた。すると見よ、東方で見た星が彼らを先導し、ついに幼子のおられるところまで進んでいき、その上にとどまった。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。そしてその家に入って母マリアと共におられる幼子を見、ひれ伏して拝んだ。そして宝の箱を開けて黄金、乳香、木薬を贈り物として捧げた。
学学、自然科学、天文学に秀でた高い地位にある人たちだったと言われています。まあ、立派な服装をしてですね、ラクダに乗って東の国から遠い旅、これはクリスマスカードのことですけれども、劇でもよくこういうことをやりますが、詳しいことは何も分かっていないというのが事実なんですね。分かっていることは、彼らがペルシャかまたはアラビアの方からですね、遠い旅をしてエルサレムで姿を現したということ、そして星を頼りでやってきたというんですから、天文学には詳しかったり違いありません。そして満天の星の中から道しるべになる星を見つけて遠い旅を続けたというのは驚きですよね。カーナルでもあればいいんですけども、そういうものはありません。それで導かれるままにエルサレムに来て、宮殿でヘロデ王に会って、ベツレヘムで新しい王が生まれるということをですね、その旧約聖書の予言の中から教えてもらって、そして今度はそこに行こうと思ったらまた星が現れて、その星がずっと彼らを導いてイエス様が生まれたところまで伝えていったというんですからね。彼らは王の言うことを聞いて出かけると、見よ、彼らが東方で見た星が彼らより先に進んで幼子のいるところまで行き、その上にとどまった。彼らはその星を見て非常な喜びにあふれた。そして家に入って母マリアのそばにいる幼子に会い、 ひれ伏して拝み、宝の箱を開けて贈り物を捧げた。さあ、贈り物は何だったんでしょう。何に贈り物、何に、博士たちか分かりませんけれども、贈り物はミシナでした。まず最初に親御さんと差し出されたのは黄金。黄金というのは宝石の中でも王様ですよね。世界のどの宝石にも勝るものです。王様に捧げずに宝石の王を持っていく、これほどふさわしい贈り物はありません。また王様に会うためには必ず贈り物を持っていかなければ王様に会うことはできませんね。遠い国から来るわけですから、しかも王様に新しい王に会うわけですから、彼たちは宝石の王であることの黄金を持っていったんだと思います。次に捧げられたのは乳香。開けると香ばしい香りが当たり一面に漂います。乳香はエルサレムでは聖なる油としてよく用いられていて、神殿ではですね、礼拝と犠牲を捧げるときにこれが用いられたんですね。そして乳香の乳というのは血と書きますけれども、白い色の意味もありまして、これは神様の清さ、清い神様であるということを表すようになったんですね。ですから神様の王座を表すところの黄金、そして神様の聖なる聖地を表す乳香。ヨセフとマリアはこの贈り物を受けた時、まるで自分が神殿の聖女にいるような、そういう気分になったと思います。この神の聖女というのはですね、神殿の聖女というのは祭司だけしか入ることができないところだったんです。祭司という言葉は橋を架ける人という意味なんですね。ですから主イエスは大祭司として、そして神と人との間の橋渡し、橋を架ける人としての役目を果たされた方だったんです。さあ、最後の贈り物の持ち役です。持ち役の箱が開けられた途端、マリアは何か不吉な予感に襲われました。漂っていた乳香の香りにですね、持ち役の匂いが加わったんです。持ち役というのはもともと死者へ捧げる油で遺体に防災として塗るものだったんですね。またこれはダビデ王が祭司サムエルから王に任命される時にもこの油注ぎの時に使った油だったんです。でも一般では死を連想させる匂いだったわけです。クリスマスに生まれた幼子は全人類の罪を贖うために十字架上で死を遂げてくださいました。天のお父様が大使命を与えられて、そして神の御子というのでありながらこの地上に来られて生まれたんですけれども、死ぬために生まれてきた、そのことをこの持ち役は意味軸も予告していたわけです。贈り物を捧げた後ですね、博士たちは別の道から自分の国へ帰っていったとあります。そしてヨセフにまた幼子イエスを連れて別の道をエジプトへ向かって、その後またふるさとのですね、ナザレへ帰っていきます。イエス様はこの後どういう道をたどられたでしょうか。イエス様が歩んだ別の道というのは、ナザレで育って、そして成人して各地を行き巡ってですね、人々を教え導き、そして病の者を癒す、贈り物が示す王として、しかし使える王として、サバキングとして、そして彼はまたリディーマーとして、贖い主として、その道を歩んでいったんですね。最初の役目を果たす贖い主、そのために彼は最後たどり着いたところはどこだったでしょうか。十字架ですね。しかし十字架が最後ではなかった。蘇られました。そして天のふるさと、天のお父様のもとに帰っていかれたんですね。主イエスは王の王でした。主の主でありながら、我々の全ての罪を贖うために犠牲の子羊として 血を流し御体を支えてくださいました。今日そのことを覚えてこれから水産式を取り行いたいと思います。ではまずお祈りいたしましょう。恵みの深い父なる神様、主イエス・キリストは我らのために十字架につき、肉を裂き血を流して我らの贖いとなりたまいました。感謝いたします。これから主イエス・キリストの定めに従い、そのパンと杯とを受けることにより主の御慈しみを深く覚えさせていただきたいと思います。霊的にその尊いお体と血に預かることができますように、また御前に集まる我らが互いに主イエス・キリストにおける交わりを厚くすることができますように、主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。では聖書をお読みいたします。何もないね。コリント人への第一の手紙の11章です。私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるよパンを取り感謝を捧げて後それを裂きこう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えるためこのようにしなさい。夕食の時杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むために私を覚えるためこのようにしなさい。ですからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むために主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。このように主イエス・キリストは渡されたもう夜弟子たちと共に最後の晩餐を守りパンを裂き杯を分けてこれはあなた方のための私の体であるとまたこの杯は私の血による新しい契約であると仰せられました。そこでパンを食し杯を飲む者は霊的にその御体とその御血に預かり生けるキリストを我らのうちに宿しキリストと一体となることができるのです。そこで主の体をわきまえないで飲み食いする者はその飲み食いによって自分の裁きを招くと聖書にある勧のように主の前に自己を顧み自己の罪を認め悔い改め謙遜な信仰を持ってその聖餐に預かることが必要です。ここでともに黙想をいたしまして主の前に静まって心の準備をしてから聖餐に預かりましょう。 それではどうぞ前の方に来て、パンと牛を取ってください。そして自分の席でそれぞれいただいてお祈りいただきたいと思います。
Thank you.
慈しみ深い慈しなる神様、限りない恩我々により我らを招き主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。我らは今御子イエス・キリストの贖いの恵みを受けたことを深く心に覚え感謝いたします。また主の血によって汚れを清められ永遠の命を与えられ御国の世継ぎとせられたその望みを固くすることができましたことを感謝いたします。どうか願う子は御霊の助けによりこの体を清き生ける供え物としてお捧げし生涯主の栄光を表すことができますように。我らの主イエス・キリストの名によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。
はい、お待ちください主が御顔を持ってあなたを照らしあなたを恵まれますように。願わくは主が御顔をあなたに向けあなたに平安を賜りますように。アーメン。
アーメン。
This concludes our service at JCCT. We are going to be having a potluck luncheon, and we welcome all of you to join us. Are there any announcements at this time? Yes.
Those people who are ready to offering. Here's two bags in front of the, on the table, so please just go ahead.
Thank you. Thank you, Junko. Are there any other announcements at this time? Okay, well, God bless you, and please stay for lunch.
Junko-san, no, 来週の僕ら先生のね、ゼリーで。
私、はい、来週は、以前サンディエゴの大倉牧師の DVD でメッセージを聞きましたけれども、そういうふうに予定されておりますか。
We have a special DVD featuring the 大倉先生 from San Diego Church. That will be the feature of next Sunday's worship service.
Okay, well, please stay for lunch. Thank you very much.
Thank you.
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank
何時なの？朝の4時。朝の4時。